皆さんこんにちは、お元気ですか。ラポール心と言葉のハーモニー、パーソナリティの菅野秀之です。今回は第107回の放送となります。2月に入りましたね。2月3日は節分、そして2月4日は立春と続きます。この立春が1年の始まりとみなす考え方があります。方位術でもその見方をしておりまして、まさに新しい1年が本格的に始まるタイミングなんですね。気持ちも新たに2019年をいい年にしていきましょう。さて2月と言いますと、1年で一番寒い月という印象があります。旧暦での2月の表し方、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、キサラギと言います。この言い方の由来は、寒い時期ということで着るものを重ね着するところから来ているとの説があります。着物をさらに着るということで、キサラギというそうなんですね。昔からの呼び名にはその季節が深く関わっていて、一つ一つ意味が込められている点も素晴らしいなと感じます。ところでただいま真冬真っ盛りという感じなんですけれども、皆さんはどのように冬を楽しんでいますでしょうか。インドア派の方、アウトドア派の方、様々だと思いますが、僕はどちらかというとインドア派かもしれません。例えばゆっくり本を読んだり、作品を作ったり、想像力を働かせる時間を過ごしています。その想像力といえば、やはりこのお知らせです。今年も自主企画公演が少しずつ近づいてきました。第11回を迎える響き合う物語、今年も想像力を駆使して新しい要素も取り入れながら、楽しく心温まる時間を作っていきたいと思っています。開催日程は4月12日金曜日の夜、会場は昨年と同じく北参道、そして代々木にあるグレイプス北参道さんです。今年出演をしてくださるアーティストの皆さんをご紹介します。僕もメンバーの一人となっているパステルトライフル、こちらのユニットでピアノギターを担当してくれている久保田義輝くん、同じくパステルトライフルでもおなじみフルートと癒しな歌声が素敵な西島咲子さん、そして今回でコラボ4回目となりますバイオリンの橋本愛さん、そして初めてコラボしていただくアコーディオン奏者の水留恵美子さんにご出演いただきます。お話の中にたくさんの開運キーワードを隠し味として入れておりまして、開運につながる朗読の時間をお届けしていきます。ぜひご予約いただけますと嬉しいです。続きまして、今年からの新しい企画の第2回目、ゲルマン民族が使っていたとされるルーン文字でこれから1ヶ月を占うコーナーです。あるカードを開いてそこから読み解き、これからの1ヶ月間をどう過ごしたらいいかということをお伝えしているコーナーです。今回もカードを引いてきました。出た文字はですね、家畜を表すフェオという文字です。これは財産や物質的な豊かさを表すということなんですけれども、そこから物事がすくすく成長してより良い方向へ向かうという意味があります。これからの1ヶ月間伸びやかで豊かな時間を感じていきましょう。ちなみにその文字は、いつもですね、番組のページに載っているイラストでですね、絵の右上のところにこっそり入っていますので、ぜひチェックしてみてください。ここで今月のモーメントオブトゥルースです。今月の表現は Action speaks louder than words。 Action speaks louder than words です。 Action は行動、 Words は言葉という意味なので、全体で行動は言葉よりも雄弁である、つまり言葉だけではなく行動を起こして示していくのが重要だし、行動で示さないと説得力に欠けるという意味でもあります。とはいうものの、言葉の力も大きいですよね。両方が必要だなと感じています。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今月のゲストは若さあふれた素敵な方にお越しいただいていますので、お楽しみに。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、oh, yeah.メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
あー、このまま君の声を届けてほしい。それは僕にと
ってアポールのコーナーです。今月のゲスト、本日第107回のゲストは俳優の川島有紀さんです。よろしくお願いします。
はい、皆さんはじめまして、川島有紀です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそお越しいただきました。
はい、いやもう待ってる時間がもうめちゃくちゃ緊張しましたね息も忘れました。息するの忘れました
はい、本当にね、今日お越しいただいて嬉しい限りなんですけれども、はい、それではね、自己紹介をお願いしたいんですけれども、はい、俳優さんということですよね。
はい、そうですね
はい、どういったこう媒体というか、どういうところで活動されることが多いですか？
は
い、
あ、最近だとミュージックビデオとか、
はい、
ウェブ CM、 映像が主に、
あ、映像
ですね。はい、
はい、舞台とかもされてたことが、
舞台も、はい、何度かあり
ますね。はい、ですね、このね、俳優になりたいと思ったきっかけというか、はい、何かその始まりのところっていうのはどんなところにあったんでしょうか？
あ、やっぱり一番最初は戦隊ヒーローが好きで、
はい、
それがやっぱ憧れから来てるのかなっていうのはありますね。うんうん、
はい、ヒーローになりたいっていう。
そうですね、ヒーローになりたいです
そしてやっぱりそのヒーローになりたいというその戦隊ものっていうと動くじゃないですか。
はいはいは
い、そういった動きとかアクションとかは昔から得意だったんですか？
は
い、
あ、でも昔から、
はい、
サッカーをやってまして、小中高と。
小中高、
はい、
あ、結構12年間
そうですね、サッカー少年でしたね、はい、あ、
じゃあもう動きはね、
そうですね、
子供の頃から、
まあ、大丈夫だと思います
やっぱりその、なんですね、サッカーにしろ何か運動、はい、スポーツをしていると、
はいはい、
その舞台でもすごく役立ったりというか、
はいはい、
するんじゃないですかね。
そうですね、体感ですかね、うん、体感というかやっぱ自分の幹があるとやっぱりそれがやっぱ動きにつながるんで、
はい、
そこはすごく役に立ってるかなと思いますね。
なるほど、はい、あとこう舞台とか映像とか、ね、見ていてもその動きが、ね、すごい人って、
はい、
そこでもう説得力がすでにあるから、
あ、見ちゃいますね、どうしても目がいっちゃいますね。
そうなんですよね、はい、はい、それでですね、
はい、
もともとご出身は、
はい、
東京ではなくて、
あ、そうですね、僕静岡県出身になります。
はい、なるほど、静岡ってなんか暖かいっていう印象があるんですけども。
あ、そうですね、よく言われますね
そのね、ま、静岡から、出てこられたのは何年か前、はい、
そうですね、今年で5年目かな、6年目
5年目、
はい、そうです、
6年目。やっぱり出てくる時っていうのはすごい緊張とか、なんですかね、はい、一大決心ですよね。
そうですね、結構もう出てきちゃえっていう感じで、
はい、大冒険だったと。
もうめちゃくちゃ大冒険ですね。
そうですよね、
はい、
なるほどなるほど、まあ、東京だからこその、はい、なんかこうなんですかね、静岡との違いというか、
はい、
東京だからこそ気づくこととかって結構ありますか？
あ、でもやっぱ一番最初は人が多い、田舎者なんですけど僕、はい、
あ、やっぱ人多い。
そうですね、
いろんな人が、ね、いますね。
そうですね、いろんな人がいます、ね、
そうするとその例えば俳優活動をしている中でも、
はい、
そういうなんですかね、刺激というか人から学ぶというそういったところもたくさんありますか ね、
そうですね、同じ目標を持った人たちがたくさんいるんで、
はい、
すごい刺激にはなりますよね。で
も、あ、そうですね、はい、やっぱそういう中でこうどんどんね、こう映像にしてもさまざまなね、こう、
はい、
ウェブの方にしてもいろんな活動をしていく中で、
はい、
結構ね、どんどんこう成長曲線っていうのもね、
はいはいはい、
東京の方がねあるかもしれないですね。
そうですね、
はい、それで、まあ、2019年始まってまだ2ヶ月目ということなんですけれども、
はい、
今年の抱負というかやりたいことってどんなことですか？
はい、そうですね、僕やっぱりドラマ映画やっ っていきたいんで、うん、今年は少しでも多く出れたらなって、
はい
はい、皆さんに知っていただけたらなって思いますね。
そうですね、なんかそうするとその舞台とかだったらその場所でしか見れないけれども、はい、映像だったりすると、
はい、
なんかあの静岡にいる、ね、お知り合いの方もそうだし、
はいはいはい、
海外の人とかだってね見れたりとかするので、
そうですね、たくさんの方に、
そうですよね、なるほどなるほど。で今ねおっしゃったのは2019年の抱負ってことなんですけど、はい、これからその長いこうスパンで考えた時の夢って何ですか？
はい、夢、やっぱさっき言った戦隊ヒーローになりたいのは一つの夢でもありますし、
はい、
そうですね、生涯ずっとお芝居やっていけたらなっていうのは思いますね、やっぱり。
なんかこういう役をやりたいとか、こういう役者になりたいとかってありますか？
そうですね、最近だと結構爽やかな役がありがたいことに多いんですけど、うん、
はい、
これからはちょっと狂気的な、ちょっと闇を持った役とかもやってみたいなって思っていて、
ちょっと影があるみたいな。
そうですね、
はい、なんか今ねお話ししている印象もすごい声も柔らかいし、
はい、
なんかすごい何ですかね、癒されるというか。
いや、もうありがとうございます。
そういうどちらのねこうキャラクターもそれぞれにね、はい、こう映像の中で、
はいはいはい、
どんどん生かされていくような気がしますね。
いや、ありがとうございます。
はい、そして、
はい、
まあ、今ねこういう役者に関するお話をお聞きしてきたんですけれども、
はい、
まあ、この演技をするっていうことをこう含めなくてもいいんですけれども、はい、最近興味のあることとか、なんかこういうこと面白そうだなみたいなことってありますか？はい、これワクワクするみたいな。
あ、最近、僕 YouTube をずっと見てて、
はい、
お笑いが好きなんです
けど。あ、そうなんですね。
そうですね、よく見てますね。
はあ、
はい、
ちなみにおすすめの方とか
これ言っちゃって
大丈夫、大丈夫ですかね。
僕でも花子さんとか、
はい、
わかりますか？すごい、はい、面白いんですけど。
ああ、それじゃあググるって YouTube で、
もう皆さん知ってる方もいると思うんですけど。
ああ、そうなんですね。やっぱ笑いの力ってすごい大きいですよね。
いや、そうですね、笑うと何でも忘れられちゃうからって、嫌なことも。
本当ですよね、やっぱその笑いとか楽しいことをイメージするって、
はい、
もう人生の中でめちゃくちゃ大事だなって。
いや、もうそれはもちろん、
気持ちの切り替えもね、はい、しやすいですよね。
そうです ね、
ね、なるほどなるほど。じゃあなんかその例えばコメディみたいな、
はい、
舞台とかもしくは番組とか映像とかにも出てみたいとか、はいはい、そういうのもあるんですか？
そうですね、舞台去年一昨年かな、
はい、
ちょっとドタバタコメディみたいな舞台はやらせていただいたんですけど、
はい、
でも難しいですよね、やっぱり人を面白い気持ちにさせるっていうのは。
確かにこう笑ってもらうっていうのってすごい難しい
ですよね、
はい、ですよね。いや、だからお笑い芸人の方とかね見てると、あ、やっぱりすごいなって思いますね。
はい、いや本当にもう、
はい、それでですね、
はい、
まあ、そんなもういろいろなスポーツもできるし、
いやそんな
, 笑い前だし、はい、そんな川島由紀さんなんですけれども、はい、ここでねメッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思います。
はい、
このコーナーではゲストの方が大切にしている言葉をご紹介していただくんですけれども、
はい、
今日は何という言葉を教えていただけるでしょうか？
はい、これすごいめちゃくちゃ悩んだんですけども、
はい、
気遣いですかね。
気遣い、
気遣
い
っていうのを大切にしてるますね、
はい、
僕は。
あ、はい
はい、
なるほどなるほど。なんかそれはもう昔からなんですか？
そうですね、昔からですかね、
はい、
なんか本当少しの気遣いで、なんかいい気持ちになったりとか、はい、悪い気持ちになったりもすると思うので、だからみんながみんな少しずつそうやって気遣いを続けてればなんかいい方向に行くんじゃないかなっていうのはずっと思ってますね。
あ、なるほどなるほど、はい、確かになんかもう本当にこう話してると人柄がすごい伝わってきて
、はい、
わかるんですけれども、はい、本当にちょっとした声かけとか、
はい、
まあ、表情一つとっても、
うん、
なんかそういったことでなんかその相手に与える印象も違うし、
そうですね、
なんか一日が全然違ったいいものになるような気がして、
はいはいはい、そうですね、
あの人に出会ったおかげで、
はい、
なんか今日朝は ちょっとこうしんどかったけど、
はいはい、
1日がすごいいい日になったとか、
あ確かにそれきっかけで、
うん、
なんかいい気持ちになったりとか
しますよね。
ありますね。
ね、だからなんか自分もそういったことができたらすごい嬉しいなって思うし、
はい、そうですね、他の人にもそういう風に思ってもらえたら、
うん、
はい、
そうですね、気遣いいいですね。
いや、こんな初めてかもしれないですね、こんなこと言うの
は。あ、そうなんですね、
皆さんの前でなんか恥ずかしいというか照れますね。
でもきっとその普段のその役者さん俳優さんとしての活動の中でも、
はい、
そういう何か人に影響を与えるっていう部分があるじゃないですか。
あ、はいはい、
ちょっとした表情とか仕草とか、
はい、
まあ、言葉にしてもそうだと思うんですけど、はい、それもすごい大きなきっかけになるんじゃないかな、影響を与えるんじゃないかなと思うので。
あ、そうですね、
うん、日常生活もそうだし、そういう、ね、今のお仕事としても、
はいはい、
きっと気遣いにつながってるんじゃないかなって思いました。
ありがとうございます。そうですね、
この番組もね、なんかそういった形で何かこう聞いてくださる、はい、聞いてくださってる方に、ね、役に立ったりとか、ちょっとでも元気が出たり、
はい、
ね、あったかい気持ちになったり、ね、できたらなと思いながら、
それが一番嬉しいですよ
ね。そうですよね。はい、そういう、こう特に今冬で寒いからこそ余計に、
そうですね、
そう思うんです
けど、暖かくなってもらえたら
、ね、そうですよね、
はい、
ちなみにどういった時に心が暖かくなったりをすごい感じたりしますか。
あ、なんだろう、そうですね、
うん、
なんだろうな、心が暖かくなる、
例えば人によってはなんか、はい、あ、なんか動物を見た時とか、美味しいものをこう目の前にした時に暖かくなるとか、
あ、
まあ、いろんなケースがあると思うんですけど、
は
い
は
い、
あ、でもなんか食べるのが好きなので、
はい、
好きというか何でも美味しいなって思っちゃう。
でもそれすごい幸せ
あ、でよく言われますね、
はい、
幸せだなって思います。でもなんか
そうですよね、そう、なんかそういう幸せだなと思う瞬間をたくさん作れたらいいなって、
は
い、
そうですね、気づけるのが大事ですよね、
うん、そうですね、
はい、
本当そうだと思います。はい、素敵な言葉ありがとうございました。
はい、
はい、それではここで音楽のコーナーに行きたいと思います。僕の友人で山陰地方を中心に活動しているマイトリーさんの楽曲をここでお聴きいただきたいと思います。マイトリーさんは歌うたいの森田さやかさん、そしてシンガーソングライターの持田洋平さんによる音楽ユニットなんですね。カフェやギャラリー、そして保育園、幼稚園、雑貨屋さんや、さらには牧場とか畑などでも音楽活動をされたことがあるということなんですね。で、生の声が届く距離でのライブ活動を大切にされているということなんです。でこのユニット名のマイトリーというのがですね、サンスクリット語で思いやりとか友達という意味があるそうなんですね。はい、それではお聴きいただきたいと思います。ご紹介する曲はライフという曲です。それではどうぞ。 マイトリーさんでライフをお聴きいただきました。それでは CM に続きまして朗読のコーナーです。お楽しみに。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない唐沢和道のラジオ始めたんだが
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木と
佐藤昭弘の
アンチエイジ徳島の
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよトラチ。
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング。
ジャポン。
音声で味わう朗読、毎月さまざまな朗読をお届けしていますけれども、今月も先月から始まりました幻の食堂の続きをお聞きいただきます。社会人1年目の主人公が高校時代の頃に通っていた食堂に行こうとしたものの、そのお店が見つからなくて、代わりに入ったお店は家庭料理のお店だったというのが前回のあらすじでしたね。健康的な食事を食べることができるお店に入れた主人公は満足だったようですけれども、これからどう展開するのでしょうか。それでは第2回目をお聞きください。幻の食堂第2回。まもなく僕は新入社員でありながらも大きなプロジェクトを担当することになり、毎日夢中で仕事をしていた。終電に間に合わずタクシーで帰ることさえあった。それだけハードワークだったのだ。半年後、そのプロジェクトは成功に終わり、僕は異例のスピードで出世した。新しい仕事のチャンスも与えられ、どんどん経験を積んでいくことができた。その2年後、僕はプロジェクトリーダーに抜擢されるまでになった。仕事に費やす時間が長くなればなるほど、一方できちんとした食事が取れなくなってしまう。僕はふと社会人になりたての頃に見つけた家庭料理の店に行ってみようと思った。高校時代に通っていた馴染みの駅。駅のメインストリートから3本外れたあたりにある路地、そして薬局を探す。確かに薬局はある。ところが家庭料理のお店は見つからなかったのである。そこには代わりにこじゃれたフレンチレストランがあった。少し見ない間にまたお店が変わったのか。この街にフレンチレストランができるなんてな。せっかく懐かしい街に来たのだからと、僕はこの店に入ってみることにした。店は大手チェーン店のように大きいわけではないが、細部までこだわりが行き届いており、目新しさがたくさんある。丁寧なサービス、繊細な味、こだわりの食材と食器。知らない世界に飛び込むことができ、僕は少し大人になれたような気がした。こんなに美味しいなんて、また時々食べに来よう。そう決めて店を後にしたのだった。はい、幻の食堂の第2回をお聞きいただきました。
はい、
はい、ちょっとね時間がワープしたりする展開になってきたんですけれども、はい、いかがでしたでしょうか。
うわー、ちょっとその家庭料理のお店が、はい、なくなっちゃったんだって思って。
はい、
でもその後また進行が、
はい、
ちょっと気に入ったみたいで、うん、いや続きが気になりますよ。あ、
よかった
です。目つぶって聞いてたんですけど、すごい情景が浮かび上がる感じで、
ありがとうございます、はい、ね、どんな、ね、料理が今度出てくるのかなっていう、ね、
そうです
ね。初めは食堂だったのが今度家庭料理のお店になってフレンチレストランになったと
はいはいはい
はい、どうもありがとうございました。さあここでですね、また川島優輝さんとお話ししていきたいと思うんですけれども、 はい、どういったところで活動内容ですとか今後の、はい、まあ、予定とかそのお知らせとかって、分かりますか？
はい、SNS をやってるんですけども、
はい、
主にツイッターですかね。
ツイッター
ツイッターの方で、はい、随時報告というか、
はい、
はい、やってるので、
はい、
よかったらチェックしていただけたら嬉しいなって思います。
はい、この間確かなんかロケをしたっていうのとかもありましたよね。
はい、そうですね。 ありがとうございます。見ていただけた
ら、なんかすごいなと思いながら。
いや、もう
寒い時期だし。
そうです ね、車ってましたね。
車ってましたね。
シュールな写真を
描
いてたんですけど、
そういった部分もね、こう、はい、実際の活動様子、活動の様子がね、
そうです
ね、見れたり読めたりするってことで、ぜひぜひチェックしていただけたらと思います。
はい、お願いします。
はい、そして東京ネットラジオのゲストページに、川島ゆうきさんのプロフィールが掲載されていますので、ぜひチェックしてみてください。そこからツイッターの、ね、リンクも
貼らせ
ていただいております。
はい、
はい、さてね、今日お越しいただいていかがでしたでしょうか？は
い、もうでもあっという間ですね。
あっという間、30分がね、はい、
言われるかと思うんですけど、
はい、
喋ってると、まあ、楽しくなってきて、
うん、
どんどんお話したいなって思うんですけど。
嬉しいです。
いやもう、
いや本当に、しかもね、本当に声がこう心地いいんですよね。これは、それはすごい、もうなんか何かを読んでいただきたいと思いました。
ぜひ。
ね、いやでもね、本当これから映像にしてもそうですし、まあ、そういった朗読とかもね、はい、きっと心地いいんじゃないかなと、
う
ん、思ってるんですけども、
はい、
ね、いろんな活動にね取り組んで、またいろんな場面でねこう出会えたら なと思ってるんですけども、ね、ま、ね、ちょっと楽しみですね。
いや、ありがとうございます。嬉しいです。
いや、それでね、ちょっと先ほど静岡っていうことをちらっとお話ししたんですけれども、
はい、
静岡のこう推しというか、なんかいいところをちょっと最後に聞いておきたいんですけど、
静岡のいいところ、
はい、
何ですかね。
何ですかね。
あったかいので、ぜひ
お茶とかですか？
お茶、そうですね、僕のでも通ってた学校にお茶畑があって、
はい、そうなんだ。
その学校のだから茶摘みとかを、
え、
だから学校の行事としてやってたりしてたんですけど、はい、
茶摘みってできるんですね、普通に。
そうですね、毎年多分1年生が毎年やるっていう行事、はい、で、
うん、
じゃあ茶もみとかもして、
なかなかそれ
ないですよね、きっと。
多分静岡県ならではっていうのもあるかもしれないですね。はいはい、そうなんですか。
そうですね、あとお茶の天ぷらがめちゃくちゃ美味しいです、ね、
お茶って天ぷらで食べれる？
もう、はい、給食でその時積んだのをあげてもらって、
はい、
食べた記憶があります、
ね、めっちゃ美味しそうですね。
めちゃくちゃ美味しいです。
やっぱりその温かいフードとかそういった、はい、こうなんか美味しい食事とかっていうのがその人を作っていくような気がするので、
はい、
あ、なるほどね、静岡のその温かい土壌がこう今の川島由紀さんを作ってるんだなって、
はい、めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、
うん、思いました。やっぱそれね、ちっちゃい頃のってね、すごい大事ですね。
あるかもしれないですね。
はい、ね、本当今日はどうもありがとうございました。またぜひ、
はい、
あの番組にも遊びにいらしてください。
ぜひまたお願いします。
本日のゲストは俳優の川島ゆうきさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に心地いい語り口、声でもうなんかうっとりしながら聞いておりました。さて、ここでですね、今月もサウンズクロスさんのシンフォニーという曲をエンディングでお送りしております。毎月数字の秘密を振り返っていますが、今月は8を見ていきましょう。8のキーワードは統率、実現、秩序なんですね。物質的状況をいかに活用していけるかがテーマの一つとなっている数字です。成果を上げていくことがポイントとなります。もし8が気になるなという日がありましたら、これはリーダーシップを発揮してパワフルに物事をまとめ上げていくということに集中をするといいのかもしれません。番組ではお便りを募集しています。ぜひメッセージなどいただけますと嬉しいです。東京ネットラジオの僕のページにお便りメール募集中というアイコンもありますので、そちらからぜひぜひクリックしてお送りください。さて、2019年が始まって早くも1ヶ月が経ったところですよね。少しずつ日が伸びてきているのにお気づきの方も多いかと思います。そしてあと1ヶ月半で春分ですね。まだまだ寒さ真っ盛りの時期なんですけれども、季節はゆっくりと動いていて、それを感じるのもなんか気持ちいいですよね。 冬だからこその楽しさ感覚を2月のうちに味わっておきたいなと思います。そして冒頭でもお話しいたしました自主企画公演が4月12日の金曜日の夜ということで、準備を進めておりますので、ぜひぜひ癒されにお越しいただけますと嬉しいです。いろいろなね、テーマのもとにお話を作ったり探したりしているんですけれども、今回はとても可愛らしいフライヤーを準備しております。今回はね、ウサギではなくて小鹿がメインになっているので、ぜひそちらの方も楽しみになさっていただけたらなと思います。それでは今月もお聞きいただきましてありがとうございました。寒い時期なので皆さん体には十分お気をつけてお過ごしください。ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。